こんにちは、こんばんは。しゃべりきりのお時間です。お相手はアキラックスこと照山明です。この番組はビデオグラファーのための耳で聞く情報マガジンを目指し、撮影のノウハウや撮影機材の話、編集ソフトや最近の映像業界事情など分け隔てなく喋りきっていく映像系ネットラジオです。ということで、前回 XH2 そして H2S について自分なりに喋りきってみたんですけれども、実はもう以前に XH2S のかなり濃い記事をプロニュースの方で書かれていたスミズンさんと、対談っていうのもありかなっていうのは若干思っていたんですよね。そんな折、ツイッターの方で彼と話している中で、ならば話しますみたいな流れになったので、ではせっかくだったらということで、またこのマニアック対談の第3弾ということで、今回はこの富士フイルムの XH2 そして XH2S についてかなり深掘りさせて、対談させていただきました。最初に言っておくとですね、かなり長いので、ゆるりと何回かに分けてとかでもいいので、作業ラジオにとか寝る前に、そして移動中にみたいな形で聞いていただければとても嬉しいです。それでは早速その音源をどうぞ。またマニアック雑談ということで、マニアック雑談シネマティック対談マニアック対談まあ、はい、何でもいいですけども、富士フィルムの XH2 と XH2S の方が先で、これはもうスミズンさんがすでにプロニュースの方で結構がっつり記事を、2ヶ月前ぐらいですかね、発売前に書かれていましたけれども。
そうですね、はい、
これ
結構前だったかな、
ですね、
7月ぐらい、発売の2週間ぐらい前かな、ちょっと発売の前に XH2S はお借りして試させてもらったっていう感じですね、
はい。正直僕、ここ最近のミラーレス市場お腹いっぱいだったので、正直なところ流し見してたっていうのはあるんですよあんまりがっつり掘ってなかったっていうのがあったんですけれども、先日の僕のしゃべりきレディオの方で話した通り、これ最近のこの XH2 のこの 8K モデルの方、このスペックを見た時に初めてそこでもう一回 H2S の方を深掘りしに行って、もう一回スミズンさんの記事を頭から読んだんですよ。で、僕がしゃべりきレディオでいろいろ情報を漁って喋りたいなって思った時に、正直なところスミズンさんにいろいろ聞きたいことがあったんですけれども、であればもう対談形式にしちゃった方が早いんじゃないかって一瞬思ったんですが、ちょっと対談もね、マニアック対談もずっと続いちゃってたので、一回ワンマンで行ってみようと思って。なるほど。そう、対談になるとどうしても多分長くなっちゃうかなと思ったので、もう多分お互いアウトプットはすでにしちゃってるので。
そうですね、
その中でもやっぱりもっとマニアックに、どのあたりが一体気になってるかっていうのをまずスミズンさんに聞きたいのと、で僕からはですね、どのあたりをスミズンさんとマニアックに話できるかなっていうのをちょっと3つぐらいで絞ってみたんですよ。まずはこのセンサーですね、この2つのセンサーの違いっていう部分、それと今回、F-Log2 というのがいきなり出てきたので、このあたりのお話、そしておそらくスミズンさんも若干気になっているであろうロー出力の部分、大枠その3つぐらいかなってマニアックに話せるとしたら、と思ったんですが、まずスミズンさんってどのあたり気になってました？
僕は、そうですね、 F-Log2 もね、正直XH2S の時は、試してないんですよ。ほとんど試せてないんですね、でそこも深掘りしたかった点だし、ローのところの出力に関しても正直時間オーバーというかね、タイムオーバーでまともに試せなかったんですよね、
記事に書いてありましたね。
そうなんですよ、ここね、この2つはね、本当は深掘りしたかったんですよね、だから、手元にあればいろいろ試せたんですけど、 まあ、エマークさんとこからあの借りてくるっていう方法も一つの手でバーって
オイラもそれ何度も考えた。いやエマークさんのとこに行っちゃおうかな、そうそうエマークスタジオに遊びに行こうかなってね。
そう1個1個 S5 置いてくので XH2S
いらんわって言われますよ
そうそうそう、この間売ったばっかりやしって言われるかもしれないですけど、
エマークさん、ね、新進気鋭なるクリエイターたちを集めてライブ配信されてたじゃないですか。
はいはいはい、
あれは、うん、あれ結構参考になったんですけれども、
うん、
あそこで飛び出してきたお話もまあさることながら、
はい、
うん、やっぱり僕らは僕らでちょっとマニアックに攻めてみたいなと思って、はい、今宵はは
い、うん、そうですね。
だから大体今あのスミズンさんから聞いたお話だとなんとなく僕がこの選んだ3つの項目っていうのが大体話のメインになってくるのかなと、
うん、そうですね、うん、はい、それで全然問題ないと思います。
まずどこからいきましょうか、はい、Frog2 の話します。
いやどうしましょうね、まあセンサーからいきましょうか。
いきましょうか、
テリヤマさん、そうですね、言われたように、うん、はい、
僕はまあ正直あんまりセンサーにはセンサーっていうかそのあたりの技術的な話もわからないですし、はい、あくまで素人の表層的なお話しかできないので、ある程度そこら辺、はい、あの記事で結構詳しくいつも書かれているスミズンさんに聞きたいことはいっぱいあるんですけれども、
はい、
まずこの XH2S じゃない方、うん、これがまあ APS-C で40メガピクセル超えてきたっていうのは、はい、まあ、純粋に僕は驚いた部分かなと思ってて、はい、うん、
そうですよね、 APS-C で 8K っていわゆる国産のAPS-C カメラとして初ですよね、
うん、
おそらくこの画素数で、あの、ね、海外に目向けたらブラックマジックのねアーサー 12K とかあそこら辺ありますけど、
はい、
うん、あるんだけども、いわゆる国内メーカーの APS-C を、まあ、ミラーレスカメラとしてはこの画素数って初めてですよね、
うん、
おそらくね、おそらくというか初めてなはずなんですけども、
単純にこう、うん、素人から考えると、まあ、こんだけピッチが狭いと暗いんじゃないかっていうような印象も受けるのかなと思ってて、ただこの前のなんかエマークスタジオの、あの皆さんのお話聞いてると、はい、いやそこまで SN 悪くねえぞみたいなこともおっしゃってたので、
はいはいはい、
まあ、現実的なあの部分、あの明るさが稼げてるのかなっていう印象もあって、
そうですね、だから、まあ、明るさというかいわゆる SN ですよね。
SN ですね、すいません、
うん、そうそう、明るさは結局いわゆる発生した電荷に対してどんだけの明るさに出しますかっていうところの高段処理ではあるんで、もともとその低い飽和に対してたまる電荷が少ない状態に対して、ね、どうやってデータを取り出すかっていうところが多分ミソになるんだろうとは思うんですけども、まあそこになんかブレイクスルーがあったのかないのかはちょっとわからないですけども、まあ普通に使ってる感じとしてはそんなに SN は悪くないっていう状態なんでしょうね。僕もこのね XH2 の方は触ってないんで、うん、どんなもんかちょっとわからないんですけど、
比較検討はなかなかできないとは思うんですけど、
そうですね、まあ、ただね世間の評価を見てる限りはそんなに確かに言われてるように SN は悪くなさそうだっていう状態、うん、まあ高感度でねがっつり感度上げた状態だとまあ違いっていうのは見えてくるのかもしれないですけども、うん、うまいことこの 8K センサーを作ってきたっていう感じではありますよね。
あとはこの XH2S と XH2 に関しては今まで通りのこう裏面照射型、それで一方で XH2S に関しては裏面照射積層型っていうことが書かれている
、そうですね、積層 BSI ですね、うんうん、はい、
まあ、僕はちょっとそこら辺よく分かってないんですけれども、まあ、積層型の方が当然読み出しが早いっていうぐらいは分かるんですが、
はい、
それで結局、うん、そこがこの2機種の分かれ道なのかなって、まあ、もちろん画素数のことはありますけれども、動画から考えるとこのやっぱり 読み出しの速さっていうのは無視できない部分かなと思ってて、
うん
うんうん、高画素で読み出しが若干遅いのを選ぶのか、低画素、低画素って言っても26メガピクセルですけどね。ま
あ、そうですね。うん、立派にそうですね、はい。動画としては十分高画素機ですよね。
はい。もう 6.2K 撮れる。
6.2K、
そうですね。8K 撮って少し読み出しが遅いか、6.2K で読み出し早い方を撮るかみたいな、まあ、うん、僕からする印象はそんな感じなんですけどね。
はい。
うん。
そうですよね。これやっぱり XH2 の方は動画機として出したカメラっていうよりも、まあ、純粋にスチルとして使ってねっていう意味合いの方はちょっと大きいかなっていう気はしますよね。
いや僕も
XH2S はね、うん、読み出し早めたっていうところが、
うん、
まあ明らかに動画のためのローリングシャッターを抑えに行ったっていう風に撮れるんですよね。
いやこれがまた、うん、僕もそういう風に最初は思ったんですが、
はい、
これ蓋を開けてみるときっと両方とも動画機として多分一般ユーザーは見るんじゃないかなって思ってて、うんうん、
あ
動画に特化した、うん、XH2S、
うん、
そして、うん、どっちかというと静止画に振り切ってきた XH2 っていう墨分けにはなかなかなりづらいんじゃないかなって思ってて、うん
はい
うん、もちろんその、うん、積層型で読み出しが早ければローリングシャッターも抑えられるでしょうし、マク速がいくつかっていうのはちょっと僕わからないんですけれども、
はい、
一方で 8K 撮れる方の H2 に関してはちょっと海外の方では結構ローリング出るよねみたいなお話もあったの で、
そうです、ねはい
うん、実際に比較したわけじゃないんでどれほどの違いになるのかっては分からないんですが、
うん、
比較検討する一つの基準としてソニーさんの α7S3 に関しては僕の中では結構ローリングシャッターないよねっていう印象があって、あれぐらいのローリングシャッター現象であれば僕は全然許容かなっていうか、うん、もう全然問題ないなと思ってはいるんですよ、はい、
そうですね α7S3 はマク速めちゃめちゃ速いんですよね、
まあ、画素数も少ないですしね、あっちは
画素数少ないですし基本的に 4K120 に迫る状態で常に撮影している状態なんですよね、
う
ん
う
ん、
なるほど、もう読み出しがほぼ通常で 120p とそれぐらいの速度が出てるっていう。
そうですね。それに近い速度が出ているはずですね。4K120 にするとクロップするっていうところがあるんですけども、普通の 60p の時でもマク速は、60p 以上のマク速が出ているはずなんで、
うんうん、
かなり速い。正確な数字僕もあまり把握してないですけども、100p ぐらいの、
うんうんうん、
それこそ何ミリセックになるのかな、まあ、普通に考えると10ミリセックとかそういうレベルなのかな、あんまり、うん、こういうところで数字出すと怖いんですけども、って、うん、考えると、おそらく今回の XH2 の方は、
うん、
マク速は3倍以上遅いっていうふ
う
に考えてもいいかなと思いますね。
これ特に、まあ、8K の 30p の場合はもちろんそうでしょうけれども、
はい、
片や 4K にした時にこれまたオーバーサンプリング、うん、全画素読み出しからのオーバーサンプリングとそうで、はい、そうでないモードっても確かありましたよね。
あるはずですね。僕も XH2 の方はね、動画機としてどうかなって思うところがあったんで、言うほどね、すべてのモードを把握しきれてないんですけども、
うんうん、
オーバーサンプリングの 4K と、
うん、
いわゆる画素混合の 4K、二通りありますよってことですよね。
画素混合なのか、ピニングなのか、ちょっと僕はわからないんですけれども。
あ、まあまあ、うん、画素混合とピニング、まあ、基本的には同じなん
で。同じですね。
そうですね。
ラインスキップとかいろいろ言い方あります
よね。そうそうそう。ラインスキップは、本当に、
飛ばしている。
その画素を飛ばしちゃうことですね。
なるほど。はい、確か、ちょっと待ってくださいね。ここにね、4K HK-HQ というのを選択すると、これが 8K からの全画素読み出しのオーバーサンプリング、だから HQ がつかないものというのは基本的に画素混合っていうか、まあ、あの飛ばしている、はい、だから膜速がその分速くなるのかななんて、
ね、なるはずですね。これだと、うん、僕もスペック表を見ながら今見てますけども、4K60p がアッパーなんですよね、
うんうん、
HQ じゃないときはってことは、うん、マク速は少なくとも 60p 相当までは出ているはずっていうふうに考えていいんですよ。なるほど。
これオーバーサンプリングはもちろんあの 4K の 30p までっていう理解ですね。つまり
そうそうそうそうです、そうです。
なるほどなるほど、それはそうですよね。
4KHQ は結局は 8K で読み出して高段の処理で 4K に、ダウンコンしてるっていう考えになるんで、うんうん
ですよね、
基本的にはマク速含めて 8K の時と同じですよっていうことになるはずですね。ただね、どうしても電車の中から外の風景撮った時に、うん、もう相当に電柱が歪むっていう状態、そうですね、斜めり方は 30p 相当のマク速で動かれちゃうと、もう電柱めっちゃ斜めになるっていうので、うん、まあ、違和感ある人は多いでしょうね。
うんうん、
特にマク速速いカメラで撮ってる人にとってはえって思われるかもしれないですね、うん、
これまたあのセンサーの話になりますけれども、僕が全然掘ってこなかった今更なんですが、このエクストランスシーモスっていう、はい、いわゆるカラーフィルターの配列、
はいはい、
なかなか面白い配列してますよね。
あの特有のやつですね、うんうん、はい、
こう斜めにずっとこう同じ色が続いている、う
ん、はい、
これはやっぱりあのローパスレスでこのモアレを軽減っていうのをすごく歌ってらっしゃいましたけれども、この配列だとモアレが出にくいんですかね、
はい、出にくいんだと思いますね、うんうん、僕もそこら辺あまり明るくはないですけども、いわゆる普通のベイヤーよりもランダム性が高いので、
うんうん、
そこはモアレは出にくいんでしょうけども、やっぱあの特定の周波数で出ないかっていうとそんなことはないんじゃないかなと。あのなんだかんだ言って規則性がないわけじゃないですよね、
うんうん、
あの完全ランダムなわけではないんで、ベイヤーに比べたらそれは出にくいだろうなとは思いますね、まあ、ここもあまり僕もねあの詳しい話はわからないですけども、まあ、理屈的にはそうみたいですね。
これでも多分そのうんとセンサービジネス的に考えると、まあ、センサー作ってるところなんて、はい、まあ、何社かになるとは思うんですが、
はいはいはい、
このカラーフィルターの配列の設計っていうのはあの発注主というかセンサーを発注するいわゆる、うん、メーカー側が設計できるんですね、ここ、そうですね、自由に。
そうなんでしょうね。
そうなんでしょうね。
基本的にいわゆる普通のセンサー、極端な話、吊るしのセンサーというか一般的な汎用センサーに対してカラーフィルターだけあのカスタムで発注するっていうことはできるんじゃないのかなと思いますね。
なんかまあ印刷業界で言えば反射だけこっち作ってこれでお願いねみたいな。
そうそうそうそう。なんかあの一番回路のところはもうそのまんまでお願いします。これで一番上のカラーフィルターの配列だけこれでお願いしますっていう。
なるほど。ね、
ある。一番有名なメーカーのイメージセンサーのものを富士フィルムなりにカスタマイズされたカラーフィルターに乗っけて過去の品種は作られているはずだと思うんですね。
これだって結構前の機種からずっとこれエクストランスシーモスだったんですね、割と。
そもそもこれが出た X プロ1とかそこら辺からじゃないですか。
X プロ、うん、そうですね。あとまああの H シリーズもそうだし、僕がレビューさせていただいた XT3T4 とかもそうだったんです ね、うん、ですね。全然意識してなかったです。
そうですね。だからいわゆるこれが出た X シリーズの第1機種目から、
は
い、
うん、
エクストランスシーモスなはずですね。
これ僕がここに僕の頭にフラグが立っていたら、きっとあのモアレがすんごい出る壁を取りに行ったと思うんですけど、
うん、
全くその XT4 の記事書いてる時その頭がなかったんで、そこは完全にスルーしたと思ったんですが、
はいはいはい、なるほど。
そう、よく必ず僕はあのローリングシャッターとあのモアレは検証する人だったので、
はいはい、モアレは感じなかったってことですよね。
多分あのいや出やすいところを取らなかったっていうのが正確な感じですかね、はい、そうルミックスではめっちゃ僕、はい、意地悪にモアレ の, あのよく出る壁をいつも取り行ってたんですけど
はいはい、はい、
いつしかもうなんかローパスレスだしもうモアレをもうどうやっても出ちゃうよねって諦め入っちゃったんですよねなんかね、
はい
うん、だからまあ初戦ミラーレスで取るっていうのはそれ確保しなきゃいけないとかね
そうですね、うん、あの時たまでもモアレってああモアレ出てる気になるっていう時はたまにありますよね
いや仕事では結構ありますね、まあ、しゃあないんですけど、うん、お客さんになんとなく説明するんですが
これ何ですかチラチラしてます
お客さんにとってはまあ関係ないですからねモアレがあの
そうですよね、
どうこうっていうのはこれ消してくださいって言うしかないですからね、うん、お客さんは
そうですよね、うんまあ、あの適当なブラかけてマスク切ってブラかけてちょっと目立たなくするとかっていう、ねうん、小細工の仕様はあるかもしれないですけども
なんか一回白黒っぽくして色を、うん、あの単色だったらねグレーとかそういう単色だったらあのやりようはあるんですけど
もはいはい、
うん、ですね
そうですね
あとその今言ったローリングシャッターも結構僕検証項目に入れたりするんですが前回の XT4 の時は結構実は出たんですよねローリングシャッターが
ああそうですか
まああの出たというかあのもし富士フィルムさんが聞いてたら謝りたいんですけども出たというか当然出る場面なんですが江ノ電がこう通り過ぎるのを撮ってたんですよ
はい、
でも江ノ電ってだいたい30キロぐらいのスピードなんですよねそんなに速い電車じゃないんですけども、うん、それでも窓がね、はい、割とこうひし形になってこう通り過ぎちゃったので、はい、そうかってその時はちょっと思ったんですよね
はい、うん、まああの撮る画角にもよりますよねめっちゃアップに撮ったらどうしてもひし形にはなります
しそこそこアップでしたね
センサーの右から左まで通過するまでのうん、速度なんですよね、
うんうん、
だから画角が右から左まで 0. 何秒で通過しますかっていうところでローリングの見え方っていうのは変わってくるんで
ただ
あの新幹線で、うん、をね広角で撮ったらそれはローリング見えないですからね
大したことないそう、
そうそうそう大したことないっていうふうになるんで
そっかあの時はでもしかも 4K の 60p だったんですよだからあのマックス速的には 60p はクリアしているはずなので、はい、
そうですね
そう、
うん、マックス速的には、うん、いわゆる普通の 60p 以上っていうか少なくとも 60p の速度は担保されてるはずなんで、
うんうん
うん、そこからどんだけ上があるかっていうのはわからないですけども
おそらく今回の XH2 の 8K モデルに関してはまあさほど変わらないローリング体制なのかなっていうイメージは持ってるんですよね、
多分それよりは遅いと思いますね
さらに遅い 8K の 30P か
30P なんで少なくとも33ミリセックっていう、
うん、
あのマクソクになるはずなんですね
うんうんあ、そうかそうか。
これシネディあたりでね、あのラボテストで数値出てんじゃないかなと思うんで、ちょっと後で調べていこうかなとは思うんですけど、
ね。まあ、僕とかスミズーさんがこうやいのやいの言ってるけども、まあ一般の人がどれだけローリングシャッターを気にしてるかっていうのもあるとは思うんですけどね。
はい、
うん。
ただね、やっぱローリングシャッターって少ないに越したことがなくて、
うん、
例えばポスト処理で手ブレ補正をかけたりするときに、
そうなんですよ。
ローリングシャッターがひどく出てる画面って結構ねポストでスタビかけても戻らないっていうかね
もうどうにもならないですね
気持ち悪いことになるんですよね、うん、ぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃってなっちゃうんで
揺れますからね画面が
揺れるんですよね、
うん、
そうまああのマクソクが早いに越したことはないっていうところに対して、うん、やっぱり XH2 の場合は言うほどね動体を取るにはちょっと気を使いますよっていうところは、うんうんポイントの一つかなと高解像度に撮れるんで目を見張るようなねこうすんごい精細な高精細な絵は撮ることがきっとできるんだけども動き物に対してはよくよく見るとんここ歪んでるここ歪んでるとか、うんうん、手持ちした時に、ね、ボディ内手ブレ補正がきっちり効いてればいいんだけどもボディ内手ブレ補正を切ってしまって後でポストで戻そうとかっていうことになるときっと戻せない絵ができてしまうような気はしますね、
う だからあれですね、例えば世界遺産とかをゆったり撮るとか、
そうそう、
なんかそういうのにはすごく向いてるかもしれない
ですね。すごく向いてると思います、うん、とかあのフィックスでものすごい細かい、なんだろう、森の中を撮るとか、
うん、
渓谷を撮るとか、そういうのにはバッチリだと思いますね、う
ん、あとはまあ舞台撮影もギリかな、いける気がしますけど、
舞台撮影も大丈夫ですね、
あんまり動きがない、
手持ちしないっていう、そうですね、
うん、
で、うん、で引きで撮る分には 8K の高解像度っていうのはやっぱある程度クロップ耐性あるんで、
うん
うん、やっぱある程度寄ることもできるし、
これ僕あと驚いたのは、それでいて160分の 8K30p 動画が撮影可能って書いてあったんですよね、
うんうん、
であの Z9 の時は、まあ、当然あれだけの大きさがあったからっていうのは若干思ってたんですけども、はい、かなりこれ今回コンパクトな、はい、うん、それこそ、うん、と S5 より小さいのかな、なんとなく
S5 よりね、持った感覚どうだったかな、まあでも S5 とすごく似た感覚でしたね、
うんうん、
持った感じはあの S5 と同等、
同等か、うん、間違いなく GH6 よりかは小さいじゃないですか、
うん、あ、ちっちゃいです、ちっちゃいです、 GH6 よりは小さいと思います、
うん、でこれが多分、うん、どうなんだろう、外部のファンをつけてという話なのか、ちょっと分かんないんですけどね。
そうですね、う
ん、一応注釈のところに25度環境でコールドスタート時自動電源オフ温度が高いで、H265 の420ビットレート 200Mbps 設定時って書いてありますね、
はい、
一応バッテリー的なものもあって、縦位置バッテリーグリップの VGXH 装着、電池3個使用時って書いてありますね。
なるほど、うん、まあ、結構制限かかってますね
、うん、電源云々っていうのは、まあ、あのどっかから取ればいいとはして、まあ、熱ですね、はい、要するに熱問題
で、ね、
これ、はい、まあ、25度環境で、自動電源オフ温度が高ければ、で、うん、なおかつ265の420って書いてあるから、まあ、これであれば、はい、約160分連続で 8K30p が取れるというのは、
はい、はいはい、
個人的には例えば2時間ものの舞台とか、うん、ちょっとあの音楽のライブとかはきついかなと思うんですけども、あの動きが早かったりするので、
はい、
通常の演劇とか、あとはそのオーケストラとか、この 8K30p で舞台撮ってみたいな、しかもこの気軽なね、この大きさでパッて持っていって APS-C のカメラで 8K30p160分撮れるんだっていう、ちょっとそこに僕は夢を感じてしまったんですよね、すごく。
もうあれじゃないですか、もう照山さん人柱になってみるしかないんじゃないですか、ね、
いやこれでも何年か前に、まあ、これあんまり引き合いに出しちゃうのもあれですけれども、 GH がねクリアするべきっていうか、クリアしようとしていたロードマップにありましたよね、これね。
いや、そうなんですよ、うん、8K を初っ端に到達するのは僕はパナソニックだとずっと思ってたんですよね、
うん、ロードマップ的には2020年目処というか、オリンピックイヤーにみたいな、
オリンピックイヤーにって話だったんですよね、うん、
なんとなくの目標みたいなのがちらほら僕耳にしてたんですけれども、
はい、
うん、ここはちょっとあの僕はあのルミックス推しだけに悔しい部分
も
ちょっとあり、
ね、ただそうですね、普通に 8K を 8K での視聴を考えた時に今 8K が必要かっていうとそうではないとは思うんですよ。とはいえですよね、あのクロップ耐性というか、まあポストで 4K を担保しつつ拡大したいとかっていうことを考えるんであれば、もちろん絵の画質は下がっていくにしても、
うん、
まあ解像度自体はある程度ね、あのその精細さっていうのを担保できるっていう中では、やっぱり 8K で撮れるっていうことの意味合いって大きいですよね。
うん、
だからやっぱりパナソニックにここは真っ先に到達してほしかったなという気はしますよね。あの現実問題ほとんどいらないっちゃいらないですよね。
そう、あの単純にあのスペックモンスター的な観点から言うとっていう話なんですけれども、あの全然 GH6 で僕満足はしているんですが、
うん、そうなんですよ、
うん、
恐ろしいほどね、あの高精細にというかすごく線が細く取れるんで、
うん、
GH6 で、
うん、
すごく満足してるんですけどね。ただ ね、世間一般的に、あ、8K 対応してないんだっていう人も、いるっちゃいるはずですよね。うん。いや、その人たち 8K いりますかっていう気もするんだけども。ま
あ、最初の何回か撮って、うん、まあ、今使ってないよって言いそうな。
いや、そうだと思いますね。
まあ、どっちかというと、4K、オーバーサンプリング 4K の方が使うかなって気はしますね。
うん、結局そうなんだと思いますね、
うん。
で、そうなった時にオーバーサンプリング 4K にしちゃうと、ね、マク速が遅いっていうところを引きずりつつ、高解像度、まあベースが 8K なんで解像度高いのは高いんだけども、
うん、
その後にポストでクロップするっていうことがやっぱりやりにくくなる
っていう、ね。そう。で、それも多分ね、あってか、これ6点、うん、オーバーサンプリング 6.2K っていうのもどうやらついてるっぽいんですけど、
はい、そうみたいですね、う
ん。そこは結構いいのを入れてきたなって思ったんですよね。
はい。
うん、
これ、オーバーサンプリング 6.2K っていうのは、クロップなしで 6.2K にするってことなんですかね。どういうことなんだろう。
いや、全画素、8K の全画素読みだからもちろんクロップなしってことなんでしょうね。
ただ全画素読みってクロップされた時もね、全画素読みって表現することあるんですよ。
あ、そうですか。
そうですね。
サンプリングするから 6.2K のフルで来るのかなって僕は単純にイメージしてたんですけど、
フル価格なのかな、フル価格なのかな、これ。
うーん、
どっちなんだろう。これこそ試してみたいところではあるんです
けど。そうか、でも確かにスミズーさんレビューしたの S の方ですもんね。わからないですよね。
ですよ。一応ごめんなさい。訂正しておきます。クロップ倍率は 1.0 で 6.2K を達成するっぽいですね。
あ、じゃあフルですね。
フルですね。
あ、よかったよかった。はい。はい、だから、うんと、 6.2K は結構使うかななんて思ってます。
そうですね。うん、扱いやすい気はしますね。
8K まで行っちゃうとちょっとでかいし、うん、ちょっともたつくから 6.2K ぐらいがちょうどいいかなっていう人が多いのかな。
そうですね、はい、そうですね。ちょっと手に余るっていう感じがあると思うんで、うんうん、これ使いやすいような気がしますね、 6.2K。
それでもあれですよね、 XH2S でも 6.2K まで撮れるんだっけ、これ26メガピクセル、あれ
S の方ですか。
S の方
撮れます、撮れます
ですよね。
うん、6.2K 取れます。
スミズーさんがもし潤沢にお金があっていつでも買えるよって言われたらどっち行きます？
僕は S の方ですね。
やはりそうですか。
はい。
これなんか読み出しも早いから、オートフォーカス性能もこっちが早いよみたいなことをエマークさんの方でおっしゃってたけども、やっぱそういうことなんですか？その辺も影響してくるんですか
ね。それは分からないですね。結局フレームレートに依存してると思うんで。
なるほど。フレームレートが速いから結果的にみたいな。
そうですね。例えば、6.2K だと 60pXH2S 取れるわけですよ。
うんうんうん、
で、XH の場合って 6.2K で達成するオーバーサンプリングって 30p までなんですね。
XH2 ですね。うん、そうですね、
2ですね、
はい、
で S の方は 60p まで 6.2K で撮れるっていうふうに考えると、うんうん、増面位操作の読み出し方式がここのフレームレートにどういうふうに影響するかっていうのは正直わからないですけども、うん、増面位操作の部分の読み出すタイミングっていうのはおそらく XH2S の方が 60p だと多いはずなので、
うんうん、
60p で撮る限りはお得っていうか、確かに速度が上がる可能性はありますね。
うんうんうん
うん、
多分あれですね、映像のいわゆるセンサーの読み出しとその位操作のセンサーの読み出しがまあ同じだとすれば、フレームレートに依存するっていうことですよね、うん、つまり。
そうですね、
うんうん、
ただ実際はその読み出しを同時にしてるかどうかっていうのはちょっとわからない
です
ね。
いや、僕も全然わかんないです、そのあたりの技術的なことは。そうですね、はい、
フレームの先頭でここの増面位操作の部分だけ、先に読んでしまうっていう動きをするかもしれないですし、
うん、
純粋にローリングの最中にそいつも一緒に読んでっていうことをしてんのかしてないのかっていうのを僕ちょっとわからないですけど、 DFD の場合は一緒くたに処理してるはずなんですよね。うん、うん、まあ確かにエマークさん言うようにセンサーが速いと少なくとも有利なのは間違いないけども、
うん、
そこにそんだけの優位さがどのぐらい出るかっていうのはちょっと試してみないとわからない。
多分ねマークさんほとんどあの 60p で撮ってる気がするのでそれでの評価なのかなってちょっと思ったんですけれども、は
い、そうですね、
うん、それが例えば 30p とか 24p の時の印象っていうのは、うん、実際に H2 と H2S で変わるのかっていうところですよね、
うん、そうですね、
うん、そこであの位相差の読み出しっていうのがなんとなくこう想像つくのかなみたいな。
そうですね、そこで速度が変わらなければ、うん、像面位相差特有の読み出しフレームレートに依存しない読み出し方法を取っているっていうふうに捉えることができるっていうふうになるんであれば、うん、XH2S に対して XH2の AF が劣る理由っていうのはあまりないような気はしますね。
ということになりますよね。
多分、うん、アルゴリズムは基本同じだし、うん、まあ一つあるとしたら、像面位相差のその画素が、画素の SN 自体が悪いっていうところで、なんかねデータがきっちり取れないっていうことはあんのかもしれないですけども。
なるほど、
うん、ただ日中取るに関してはまあそんな影響は出ないとは思うんでね。
まあ、うん、僕は何にせよ単純にやっぱこのローリングの違いっていうのはやっぱりセンサーが早いことに越したことはないかなっていう印象はありますね。
そうそうそう、結局はね、うん、早いに越したことはないんですよ、うん、そうなんですよ。ポスト処理することもね、さっき散々喋ってたけどポストのことも考えたりね、いろいろするんだったらやっぱりローリングはないに越したことはないですよね。
そうだ、そうなんだけども、そうなんだけれども、価格もね加味すると、いや H2 ありじゃねって思っちゃうんですよ。
いや、ありだと思いますありなんですよ、うん、
やっぱり H2S の場合30超えてきますよね。これが H2 だと、うん、ほぼ GH6 と並ぶじゃないですか、価格的には。
25万ぐらいでしたっけ。
そうなんですよ。
めちゃめちゃ安いですよね。
内部でね 8K で 30p 撮れるカメラが手元にあったら、それはちょっと利用価値いろいろあるかなって思っちゃうんですよ、
う
ん、
そう、結局使いどころはありますよ、ものすごく、
うん、まあ、そこからね、うん、こうまたダイナミックレンジの話につながっていくんですけども、
はい、
そうで、まあ、ダイナミックレンジもやっぱり違いがあって、
うん、
この、 あの積層型の XH2S の方のこれは、エクストランスシーモス HS という言い方をしていますけれども、こっちの方がダイナミックレンジ稼げている14プラスストップ、はい、一方で XH2 のエクストランスシーモス HR という言い方してますけれども、センサーこれだと、13ストッププラス、まあ、ごめんなさい、はい、僕今センサーイコールダイナミックレンジみたいなお話ししちゃったんですが、これってダイナミックレンジの違いってやっぱセンサーによるものなんですかね。
おそらくセンサーとセンサーの1画素あたりの飽和量と、あとは読み出しの SN
受光面積に、
ね、受光面積ですね、うんうんうんうん、だと思います。
なるほど、
うん、まあ、画素数を多い方が当然1ピクセルあたりの飽和量って飽和電子数って少なくなるはずなので、
うんうん、
そこは不利にはなって いくんでしょうね。
ここら辺からこうだんだんこう F ログ2の話題に移っていけるかななんて思ってるんですけれども、
はい、
まあ、この
そっちに
行きましょうか
、はい、
ちょっとセンサーでかなり引っ張っちゃったんでは
い、
うん、だここら辺もあの XH2、XH2S どっちにするかっていう話があって、で両方とも同じ今回 Flog2、これはすごいですよね。 Flog2 は上がいくつだっけな、ちょっとホワイトペーパーもう一回見ますけれども、かなり大幅に改良してきましたねこれね。
上があのカーブの定義上は8ストップ以上いきます。
88あるのかな、下が8上が8、
定義上はマイナス9ですね。
あ、マイナス9か。
グラフに載ってるのはマイナス9。
でもこれ Flog2 のカーブ見ると8超えてますけどね、上。8と9の間ぐらい。
ね、8.3 ぐらいまで。
そうです
ね。カーブ上はいきます。
このガンマカーブのいわゆる設計上はかなりのダイナミックレンジを稼いでこうというカーブ 見て取れるんですけれども、
そうですね、将来的にこう、うん、ものすごい高ダイナミックレンジなセンサーができたとしても対応できるようなカーブになっている、
そうですね、
って考えていいんだと思うんですね。
だからまあ16、17ストップぐらいまで、まあ、確保できたらみたいな感じの将来的な、ね、あの感じを含めた少しかなり余裕のあるガンマカーブ、ゆったりとしたガンマカーブになってますけれども、う
ん、はい、
これまあもちろんセンサーの、うーん、許す限りっていうのがあるので、一番最近に発表されたこの 8K モデルの H2 に関しては13プラスストップ、これはあの GH6 のダイナミックレンジブーストを効かせた、まあ、理論上というかあの、数字上は、並んでいるって感じで、
うん、
片や積層型の H2S に関しては14プラスストップ、まあ、ルミックスでいうと普通にフルサイズの S1H とか、まあ、そのあたりと同じダイナミックレンジ、はい、まあ、実行がどれぐらいかはちょっとわからないですけれども、これはだからこの1ストップの差っていうのは、まあ、どこまでこうどうなのかなっていうところがありますけれども、まあ、僕がこう S1H と GH6で比べて感じている雰囲気からすると、うん、まあ、言うても1ストップ稼げるのって実際はねそんなに気にならないんですけど、自分でポストしている時は気にならないんですけども、現場でやっぱりハイライトを見る時ってあのね1ストップだけの差って結構大きいなって感じる時はあるんですよ。
あの1ストップ意外とでかいと思いますね。
そう、
うん、
だから今は最近 GH6 使ってて、いやここまで出るようになったかって思うけれども、久々に S5 とかをいじってかなりコントラストの高いところを見ると、あ、やっぱフルサイズの方が広いなって感じることって時々あるんですよね。
はい、あのギリギリあのね、あの飛ぶか飛ばないかのところ の、
うん、
あのロールオフのところにものすごく効くので、
うん、
あの GH6 すごく綺麗には映るんですよ、
うん、
だしロールオフ GH6 の話になってるけど、うん、ただフルサイズの方がそこの処理は綺麗にロールオフしていくのは間違いないですね、
うん、だ数字の差だけで言えばそれって1ストップじゃないですか。
だから、はい、1ストップですね。
ちょうど今回の H2S と H2 の、まあ、1ストップの差、うん、の印象が同じぐらいなのかな、ちょっとイメージはしているんですけれども、はいはい、そうだ、このあたりのダイナミックレンジの違いっていうのも一つこうどっちを選択するべきかなっていうところがあって、うん、これあの僕のラジオでももう喋ってはいるんですけれども、
はい、
高画素で 8K を選んだけれどもワンストップ少なくなるっていうことになるのか、それとも 6.2K までだけれどもあの1ストップダイナミックレンジ稼げるモデルの方がいいかみたいな話をした時に、まあ、これもなかなか悩ましい部分だなと思って、はい、これどうなんですかね、なんかあの、8K モデルの方の H2 に関してはこれは13プラスストップで、あのガンマは F ログ2というところはどこかでクリップされるんでしょうね、きっとね。
もちろんそうですね。
それがだからこう、うんと、ルミックスで言えば VlogL と Vlog みたいな。
そうそうです、そうです。
なんかイメージです
ね。それでいいと思います。
うん、
昔のルミックスで言うと、プラス4のところで、GH4 の時かな、
うん、
上は4ストップぐらいクリップしてたはずなんですね。
うんうん
うん、5の時もそうかな、4ちょいのところでクリップ。してあの最大高度迎えたはずなんですよ。
大体ね、あの波形でいうと 80% ぐらいのところでクリップしてたんですよね、 VlogL の時は。
はい、
で、で通常の Vlog というかフルサイズ S1H とか S5 とかはどれぐらいだったら94、95ぐらいですかね、クリップポイント。
ね、ストップ数でいうと上は 6.3 のところで止まるはずですね。
はいはいはい、で、はい、今回の F ログ2に関してはあのハイライトかなり取ってあるじゃないですか、うん、このカーブだから14プラスストップだとしてもどこかで結構クリップしてくるのかなってイメージがあって。
そうですね、だからこれデータ見てみればすぐ分かると思うんですよ、コードがなんぼでクリップしてるかっていうところを。
あ、それやってましたっけ、
ログのデータを。
スミズ
さん。いや、やってないんですよ、これね。なるほど。やればよかったんですよ。
フログ2はやってないですね。記事にしなかったですもんね。
確かに。やってないです。で、そこまでね、詳細解析する前にもう返しちゃった
んです。そっか、エテルナで終わってるんですね、確かね。
そうです。そう、エテルナほぼほぼもう、あの、取って出しでも楽じゃんっていう体でもう記事書こうと決めちゃったんで。
う
ん、
そうか、そうか。あの、DR の100、200、400のことを書いて締めてましたもんね。
そうですよ。あの、だから本当にログのカーブ F ログと F ログ2で、上が何ストップで止まってるかっていうところをちゃんと解析して、記事に、まあ記事にそんなマニアックなこと記事にして誰が読むっていう気もするんですけど。
しなくていいと思います。このラジオだけにしときましょうか。
そうそう。僕のブログとかだったらいいんですけどね。
はい、
うん、ラジオと、うん、ブログまででしょうね。それ書くのね。
これでもすごいですね。うん、この F ログ2のグレーポイントがですね、10ビットコードで400のところで 18% グレー通過していくのかな、これ。え、
はいはい。
あ、そうですよね。400ですね。初代 F ログに関しては、470ですね。18% グレー。10ビットコードで。で、うん、これが470で、上が、5ストッププラスぐらいで終わってますね、カーブが。
なるほど。上に余裕があまりないログガンマなんですよね。
そうですね。
F ログの方は。
だから、うん、そうですね、下はそんなに変わってないから、あの、よりカーブを寝かせてきてるっていうイメージ、僕の素人なイメージで見えてますけれども、
はい、多分これね、 F ログ2だと標準域の SN 値ちょっと悪くなるはずですよね。
いや、こんだけ、そうですね、下を、あ、上を入れようとするともちろん悪くなります、
ね。そうです。あの、上を確保した分、うん、標準域の 18% グレーのところが、
うん、
言ってみたら、多分一段下げて取ってるような、
うんうん、
一段以上下げて取ってるような状態に陥ってると思うんで、結構ね、これ使いどころ難しいと思うんですよ。
うんうんうん、
カーブとしては、
うんうん、
だからこれどういうところで活かせるかって言ったら、基本もうかなりハイキーの状態で上の階調メインで使いたいっていう、かなりあの高照度のところにデータ量が多いような被写体の場合は F ログ2に向くんだと思うんですね、
うんうん、
何でもかんでもこれで撮ろうっていうのは結構リスキーだと思いますね、
うん、そういう意味で考えても、なんか Vlog って割と絶妙なカーブ書いてるなって個人的に思う、
はい、まあ、Vlog もね、結構上8ストップっていうカーブではあるんですよね、うん、あのカーブの定義上は、
うん
うん、だからこの Flog と Flog2 の間に Vlog が
そうですね
いる状態
ですね、そんなイメージですね。
ちょっと Flog2 は極端かなという気もしない
でもないけど、なんかその Flog3 を初めて見た印象に似てるけれども、
はいはい、S ログ3も結局あの皆さんね、あの、うん、使いどころ、あれ普通になんか S ログ3出たっていうのでみんな撮って、なんかめっちゃノイジーなんだけどっていうのでね、
あれってあれなんですか、ソニーさん僕あんまり使ったことないんであれなんですけども、一応 S ログ2 S ログ3って今でも選択はできるんでしたっけ。
できると思いますよ、うん、
これおそらく今回は選択できないですもんね、うん、F ログ2しかないのかな。
いやいや、 F ログ2と F ログ3の選択は
できる。あ、 F ログ1ですね。 F ログ1と F ログ2の選択が、あ、できるんですね。もちろん
できる。
あ、なるほどなるほど、うん、
そうです。あの、どっちのカーブを使いますかっていうのが、
あ、であれば
F ログの時は
場面により、状況により使い分けるってことはできますね。
そうそうそう、はい、できますね、うん、なので僕は F ログしか使わなかった派なんですよ。
あ、なるほど。
XH2S の時は、
はいはい、
だからまあほぼほぼ9割はエテルナで撮って、
うん、
まあ、一部ちょっと F ログ試してみようっていうので F ログは撮りましたと、
うんうんうん、
でも F ログ2はちょっといいかなと思ってそこは試さなかったんですね。だから、あからさまに多分標準域のSN は下がるだろうっていうふうに思ったんで、
そうか、
あえてそれは取らなかったです。
これはどうなんですか、その、まあ、富士フィルムさんって中盤も出してるじゃないですか、
はいはい、
そのあたりを見据えてのカーブなんですかということは。
あ、もしかするとそういう気はしますね。
ってことは今後中盤でモンスターなカメラがさらに出てくるんですかね。
はい、それはあるような気がしますね。
ちょっと低画素モデルでみたいな中盤なのに。でもまあ
そうか、
うん、中盤で低画素ってことはないのか。あんまり
中盤で低画素ってことはないでしょうけど、中盤で5000万画素とかであれば APS-C の5000万画素よりはるかに画素ピッチ広いですからね。
ですね。
そうですね。って考えるんだったら確かに中盤で F ログ2は活かせるような気はしますね。
うん、
うん、ね、かなり高度の低いところを持ち上げて、いわゆる標準照度にしてもベースの SN が高いんで信号取り出しても全然ノイジーじゃないはずなんですよね。
うんうんうん、
暗いところまでしっかり、ね、戻せるっていう状態になれば、うん、中盤向けのカーブっていうことは言えるかもしれない。うん、
まあ僕みたいな素人が、まあ、ダイナミックレンジ広いよって言っても結局あの割とこうオーバー目に撮っちゃうことが多いので。
はいはいはい、 EDTR、
うん、そうそう、やっぱり下を拾っておきたいみたいな感覚がなんかこう無意識に生まれて、
はい、
上データ余ってたらやっぱりオーバー目に撮っちゃおうみたいなね、はい、のはあります
よね。そうですね。結局ハイライトが飛ばないように、
うん、
うーん、撮りますっていう撮り方が、あのすごく汎用的な撮り方だとは思うんですけどね。
うんうん、
もう太陽のところはもう明ら、まあ、飛ぶの当然だから、じゃあちょっとどこまで残しますっていうのを多分、ね、カメラマンの人それなりに多分自分なりの、ね、感覚っていうのはあると思うんで、
うん、
ここまでだったらもう飛んでもいいやって思うところでギリギリのところで、ね、露出を右側に寄せてしまうっていう撮り方をするんだったら、うん、F ログであろうが F ログ2であろうが結局同じかなという気はしますね。
だからあれですね、例えば室内でやっぱりあの例えば教室でロケしててとかどっかの小学校の、うん、外の風景が見えててみたいな場面で、かなりこう、うん、と下から上までのコントラストが高い場面ではやっぱりできるだけ情報を上入れておきたいっていう、
はい、
うん、そういう場面では使うかもしれないですね。
そうですね。ああいう時はちょっと飛ぶとあからさまですよね。
うん、
うん、窓の外が飛ぶとちょっとへこみますね。
そうなんです。
太陽とかであればもう飛ぶの当たり前じゃんっていう、うん、見てる方もまあ飛ぶよねっていう感覚で見てるんでいいんですけど、窓の外が真っ白欠けになるとちょっとまずいですよね。うん、
そうだ、現実的には僕もあの S5 で撮ってる時にそこまであのダイナミックレンジ使い切ることはないですからね。
うん、はい、
そうだから、
そうですね、
そういう特殊っていうか、そのすごい高コントラストな場面では、ああやっぱレンジ広いなって思うことはあるにせよ、普段は結構上余ってますからね。
はい、そうですね、ほとんどは余ってますよね。
そうそう、余ってるんですよ。 F ログ2に関して、うん、スミヌーさん的になんかこう深掘りしたかったことってあったりしますか、他に。
いや、結局どういう場面で意味があるのかっていうところと、本当にこの結局なんだろう、 F ログ2の場合は上に余裕があるからエクスポージャートゥーザライトで撮って構わないはずなんですね。
うんうん、
で F ログの場合は5ストップで終わるので、場合によってはエクスポージャートゥーザレフトで撮らないといけない。
うん、
で、両者で撮った場合に、結局、レンジ内にちゃんとハイライトぴったり合うように撮った場合って、F ログも F ログ2も結局、ほとんど似たような絵が撮れんじゃないのっていうのが僕の推測なんですよ。
ただ、これ、初代 F ログというのは、これ多分12ストップ、までじゃなかったでしたっけ？
なんですけど、トータルね、これね、13ストップなんです
ね。
下がマイナス8で、うん、上が5ストップ、5.3 ストップぐらいなのかな。
うんうん、だから多分単純に、あの、今回の XH2 に関しては、14プラスストップまで、あの、いけるじゃないですか。それを、 これだとちょっとカバーしきれなくなるってことではないんですかね。
そうなのかな、そうなの。実際メーカーの言ってる14ストップってダーク側の SN ってほぼほぼ無視されてるんですよね、
うんうんうん、
そこのことを考慮してストップ数歌わないんですよね、うんうん、だ本当に
言うには使える画質かどうかっていう部分、
そうですね、そうそうですね、うん、うん、って考えると F ログ2と F ログで撮っても本当に活かしきれるのか、そうではなくて F ログ2で本当に美味しい F ログ2じゃないと撮れない場面ってあるのかどうか、
うん、それこそあれですね、これは
ところですね、
これはあのスミズンスタジオネタですね。
そうですね、
ここをあの緻密に計算する、果たして H2S の、
うん、
あのダイナミックレンジ F ログで十分じゃないのかどうかっていう部分、
そう、いや多分ほとんどの場合は F ログで十分なんですよ、
うんうんうん、
上が5ストップだったらちょっと露出低めに取ってしまって、
うん、
でポストで戻してしまいますっていう取り方でもう全然問題ないと思うんですよ。もともと F ログのカーブって中間照度は多分それなりに SN 高いっていう風になるんで、うん、ちょっとマイナス1ストップのところに中間照度が来たとしても戻してそれなりに絵になるんじゃないのかなと。
なるほど。
っていう風に考えるんだったら、うん、F ログでもほとんどの場合良くて、
うんうんうん
っていう風になるかもしれないし、いやいや F ログ2じゃないと入らない被写体があるんだよっていう風になるんだったら F ログ2をどんな極端な状態だったら F ログ2意味があるのっていうところを検証したい。
そう、僕ぐらいのあのなんちゃってビデオグラファーだと単純に数字だけ見ちゃうんですよ。でこれセンサーで H2S がまあ14プラスストップまで一応ねカバーしてるっていう高評値になっているので、
はい、
だったらはまあ F ログ2だよねっていう頭になっちゃうんですけれども、まあ、そうじゃないんだよっていう、はいはい、実はあの実際に使える画像っていうかねあの画質っていうことを考えると、うん、実は F ログで十分なんだよっていうのをぜひあのスミズンさんのラボの方で証明していただければ。
そうそう、あのそれね完全に僕 の, かあの推測というかね、もう仮定というか、うんうん、あくまでも僕の推測でしかないんで、ね、これ実機があれば、うん、試したいところですね。
まあ誰がそんなことをねあの興味持ってっていうのはありますけどね。そうそ
う、もう多分そこの部分出したところで、うん、そんなに変わんなくねっていう
マニアック対談なので一応話題に出してみたっていうところはあるんですけど、
はい、はい、そうですね。
まあ実際はそんなに気にしてないです僕も。
そうそう、あの僕も結局ね現場で撮影するんだったら全然気にしないですけどね、うんうん、
ただまあこの F ログ2のちょっとカーブを見てほーって思うところがあったので、
はい、
結構極端なカーブを描いてるな
っ
てい
うか、はい、いや僕もそうです、
はい、
僕もそうなんですよ。
まあこのあたりにしときましょうか。 F ログ2は
これぐらいにしましょうか。まだまだいけそうな気はするけど、
いけそうな気はするけど、もうだって
もうね
1時間半いってますよ、
う
ん、
そうそう、
僕の編集が大変になるので、
はい、そうですね。
そしたらあとはあれですかね、いよいよこの最後
ローですか、
うん、ローの話をちょっとしましょうか。
はい、
うん、今回ねやっぱり大盤振る舞いで、プロレスローとブラックマジックロー両方出力対応してきたっていう、これは富士フィルムさんは、うん、
中盤でも
中盤だ、最初中盤じゃなかったでしたっけ、中盤の方で
最初中盤でしたっけ、
うん、両方対応しておっていう、若干話題にはなったけども、うん、周りで撮ってる人はいなかったっていう。
そうですね。
これはスミズーンさんの方の、プロニュースの方かな、若干あの、
はい、
心残りみたいなことが書いてありましたけれども、はい、時間があれば、もう少し掘っていきたいみたいなお話をされてましたよね。
そうなんですよね。で、いろいろわからないことがあって、
これ H2S、H2 両方とも両対応ってことなんですかね。
そうなんでしょうね。2つとも対応してるという認識ですね。これ、
プロレスローは聞きますけれども、あのブラックマジックローっていうのは今すぐに取れる状態なんですかね。
取れると思いますね。 XH2S も、
はい、
あらどうなん、あ違うか、ちょっと
今後対応なのかな。だから分かんないのは 8K の 30P12 ビットローデータ出力が可能って書いてあって、これビデオアシスト 12G でどう受けるんだろうってちょっと思って。
そうなんです。僕もそこ最大の疑問はビデオアシストの 12G が 8K の 30P を受けられるのっていうところなんですよ、
はい、
でそれができるんだったら、まあ、話また飛びますよあの GH6 の 4K120 って受けられんじゃねっていう。
ああなるほど。これ
そこを期待してしまうんですよね。
GH6 は今のところ Apple ProRes RAW のみですけれども、120が受けられないんでしたっけ、はい、
受けられますね。インジャ5プラスだと受けられます、ね、
プラスだと受けられる、
はい、
で、今後もしちょっとまだ何にもアナウンスないですけれども、ブラックマジックロー、
はい、
ま
あ、うちらは知らないからねそう知らないから、あの好き勝手言っていいかなと思うんですけど、うん、
全然あの僕知らないので
言えない、
言えますけれども、
僕も知らない。
B ロー対応、まあ、してきたとして 4K の 120p がそのままローで、うん、ビデオアシスト 12G で受けられるかどうかっていうところはもちろん興味ありますよね。
そうなんですよ、うん、
もしこれが対応してきたら大きいですよね。
そうなんです、対応してきたら大きくて、うん、
いやこれそしたら僕あのどっか作品撮り行きたいですね普通に B ローで 120p でダヴィンチでゴリゴリいじれるですもんね。
そうなんです、
ちょっとやってみたいですよね。
しかも GH6 の 4K120 のデータってそこそこ重いというかね、デコード結構しんどいんで、
うん
うん、H.265 の 4K120p なんで、そうですね、
はい、
あれ結構デコードパワー食うんで、うん、あれがブラックマジックローで 4K120 で記録できるんだったら意外とサクサクいかないかなっていう気はするんですよねXH2 と XH2S の話じゃなくなってますけどね
もう完全にあのルミックスに傾いてきてますね。
ルミックスに、
ごめんなさい、軌道修正
していいですか。寄せちゃいましたけど、
軌道修正、
そうです、ね、
しましょうか。
軌道修正しましょう。これ、うん、はい、8K の 30P のローのブラックマジックローのサポートはまだされてないっていう理解、
うん、
押してるんですよ。
そうなった場合は、考えられることは全画素読み出しがまずできない、しない、
うんうん、
もしくはシグマ FP とか、まあどういうことやってるか分かんないんですけれども、いわゆる 8K を例えば 6.2K とかに一応フル画角のまま、
はい、
して、
はい、
ローで出力するみたいなことが起こる、
はい、はいはいはい、はい、
どっちかかなって思ってますけれども、
ただこれ富士フィルムの文言自体は 8K の 30P をローで出します
って書いてありますよね。
宣言してるんですよね、うん、
ここしっかり書いてありますね。
書いてあるんですよ、はい、で僕もここずっと引っかかってて、うん、でツイッターとかこれ、まあこれね、あの XH2S の時もそうだったんですけど、うん、ローで収録してる人ってねほぼ皆無なんで情報ないんですよね。あ、だからこれこう撮ってるんやとか、
うん、え、これもう今
撮りました、
今すでに H2S で対応してるとしたら MArk Studio にビデオアシスト 12G 持ち込めば確かめることができるってことですよね多分。
H2 の方ですね。8K の方の話。
そうかそうか。ごめんなさい、間違えた。8K か。
H2S の方は普通に対応してるんですよ。
6.2K ですもんね。そうかそうか。
はい。6.2K なので、うん、これはいけるんですよ。
カットカット、今のところ。
はい。
そうか。ってことは、まだ発売はされたのか。
あれ？されてないんです
か？まだされてないですよね。
されたてで言ってましたけど、ああ、そういうことか。
うん、そうですよね、まだ発売はされてないですよね。
ということはですよ、
9月29だもん、
あと1週間経ったら、うん、ブラックマジックデザインのサポートページ見て、
はい、
ビデオアシストのアップデートがどう動くかっていうのをウォッチするべきですね。そうですね、
あれいつもしれって書いてありますからね、
しれっと書いてあるんですよ、はい、これね、おもらしじゃねえかっていう記載が時たま出てくる
んですよね。あれちゃんと見といた方がいいですよね。
あれちゃんと見といた方がいい、うん、これいつ6月だったかな、僕もブログに書きましたけど、これもしかしたら担当者聞いてたらもう今後おもらしてくれなくなるかもしれないですけどそうだ、6月30日にブラックマジックローのビデオアシストのアップデートを対応してるんですよね、
うんうん、
でその時にまたルミックスの話しちゃうけども、S5 とか BS1H のホワイトバランス精度も向上っていう風に書いてあって、
うんうん、
でそこでファームのアップデートがされるっていうのがここでバラされてるんですよね、
うんうんうんうん、
まあ必ずついなんで、
うん、
ビデオアシストと本体側のファームっていうのはで、ここの6月30日のアップデート情報で XH2S のカメラから、ビデオアシスト 12GHDR シリーズに収録した B ロークリップのサポートを追加っていうふうに書いてあるん
です、ね、そこでバレたわけですね。ん？それは織り込み済み
か、ここではね、うん、ここはね織り込み済みなはずです。もうこれはもう6月の段階で当然発表はされてるんでね、
う
ん、
いやであればですね、うん、今回もう一回ここ読み上げますけれども、しっかりこう書いてあるんですよ、このサイトに。 HDMI 経由で最大 8K30p12bit のローデータ出力が可能。ここまではいいですよ。このあと、
はい、
アトムス社製の
忍者5プラス
で Apple ProRes RAW、 このあとですよ、ブラックマジックデザイン社製のビデオアシスト 12G でブラックマジックローとして記録することができます。いやこれはあれですね、まあ、今月中に出るであろうビデオアシストのアップデータとかも注目してたらいいんですかね。
そうですね、これが29日前後に何かアップ、
うん、
まあ、少なくともビデオアシスト側のアップデートがされないとロー出力っていうかロー記録受けられないはずなんで、ローデータを。
そうですね、
必ずアップデートがあるので、
うん、
それが29日になるのかどうか、もしくは29日以降なのかもしれないですけども、
うんうんうん、
まあ、普通に考えたら29日に間に合わせるでしょうね。
ですね、
うん、
対応予定とかっていうふうにはなってないですからね、可能ってもはっきりなっていますし、
発売日に対応するっていうことか、
うん、まあ、あの XH2S はもうすでに対応してるっていうことはもう手が回っていると理解してもいいですよね。だ、果たしてそれが
普通に考えたら、
うん、12G で 8K30p が来るのかどうかっていうとこですよね。
はい、そうですね。
で、スミズーさんがもしそうなった場合に腑に落ちないのは、じゃあ、GH6 がもし対応したときに、ビデオアシスト 12G で 4K120p が受けられるんじゃないかっていうとこですよね。
イエス、うん、はい、その通りでございます。
はいはい、そこは、まあ、あの今後の答え合わせとして残しておきましょうか。
そうですね、これはおそらくビデオアシスト側に余力は残ってるんじゃないのかなと思いますね、
うんうんうんうん、
まだ
これ、うん、だから Ninja 5 Plus 買わないと 8K 受けられないっていうところからすると、僕らビデオアシスト 12G もすでに持っているので、これで 8K30p も、はい、4K120p も受けられるって分かったら割とウキウキですよね。
そうですね、はい、新たな機材を買わなくて済むっていう、
ね、
いや ともするとこのビデオアシスト 12G の、ね、新しいタイプを買わないと取れないっていうのを僕は恐れてるんですよ
これもし取れたらすぐにあれですね、多分伊丹空港に走るんですよね、きっと。
そうですね、走りますね当然そうですね。
まあ、ちょっとかなり今回もロングランになりましたが、このマニアック対談がどんな方が聞くかちょっとわからないんですけれども、どうですか、スミズーンさんも今日なんかこうモヤモヤした部分がほらスミズーンさんもあるっておっしゃってたので、 他なんかこう喋りきれなかったところとかってあったりしますか？
いやもう喋りきったとは思うんですけどね。なんだろう、まだあるかな。
いやもう多分時間的にはいっぱいいっぱいなので、あのあとはちょいちょいなんか雑談的なことを、
そうですね、
この雑談がまたね1時間余裕でいっちゃったりするんで危険なんですけれども、
う
ん、
そう危険ですよ
ね。一つ聞きたかったのはこれ USB 給電対応って書いてあるのって、これはもう PD 給電なんですかね、はい、完全に
PD 給電だったんじゃないかなと思うんですが、うんうんうん、なんかねしっかり僕も検証できてないな。
あのこの前のエマークさんのライブ配信でこれファンつけてるとどんどん、はい、あのバッテリー減っていくよって、
あ、はいはい、
USB 給電してても、ね、うん、はい、それって PD 給電なのってちょっと思ったんですけど、
あ、
うん、これファンしてなかったら、ね、あのずっとバッテリーフルのまんまなんですかね。
どうなんだろう、僕も PD のバッテリーバッテリーでずっと回すってことしなかったんで、
うんうん、
どうな
んでしょうね。なんか S5 仕様とかだったらちょっとがっくりだなとかってちょっと思ったんで、
はいはいはいS5 仕様ありますね、どんどん減っていくパターン
給電できるけれども PD じゃないので徐々になくなっていくというね、
はい、
うん、のはありましたね。そう
だね、GH6 もあれ結構選びますよね、バッテリー。あ、
そうですか。 GH6 僕今のところ困ったことはないですけど、あれダメなやつはダメですかね、はい、
ダメなやつはダメ、
ダメなやつダメだ
だったような気はしますね、うんう
ん、あの、うん、ダメっていうか受けるか受けないかの二択になりますよね。
あ、そうですね、
その条件に満たせてないやつは給電すらしてくれないっていう状態。
そうそうそうそうそうそうそう、うん、だから使いながら給電しつつっていう、でバッテリー減らさないっていう、バッテリーも充電しますっていう使い方ができるのってかなり限られているとは思うんで、かなりではないのかな。
20ワット程度出る AC、 USB の AC はまず大丈夫でしたね。
あれですね、タカチューブさんにこれだったら大丈夫っていうあの推奨リストを作ってほしいぐらいなんですけどね
そこはタカチューブさんにお任せしましょう。まあいつの間にかまた GH6 の話になってますが
あ、そうですか。
そうだ、あと1個ね、
はい、
そうだ、あと1個聞きたかったのはラットの割り当てがまあできないっていうのは知ってるんですけれども、これあの、はい、スミズンさん の、 あの記事にビューアシストもないみたいなことが若干書いてあった気がするんですけれども、
ビューアシストなかったんじゃないかなと。
ってことはあれですか、
ありました。
いや、そんな話あるかなと思って、そのログで撮ってる時に淡い状態しか見れないってことですか。
いや、淡かった記憶があるんですけどね。
そうそう、だから記事書いて、
俺なんか
記事見てて、うん、そうだっけって XT4 の時そうだったっけと思って、で僕もよくよく考えたら XT4 ほぼあのエテルナかエテルナのブリーチバイパスでしか撮ってなかったなと思って、
はい、で僕も結局ほとんどエテルナで撮ったんで。
あ、なるほど。
うん、Fログの時にこれ見にくいねと思って。
いや、 あるんじゃないですかね普通。
あるんですか、
うん、多分ないことはないでしょう。本当になかったら
あれは
ちょっとどうしようもないですよね。
そうですね、
外部モニターで
普通はちょっと使えない、
ラット当てるしかないかな、
辛いですよね。
だそもそもこのラットの割り当て機能がないっていうのはそうなんだとちょっと一瞬思って、まあもちろん XT4 の時もなかったんですけれども、
はい、
そもそも、
まあそうですね、
富士フィルムさんってあの IS ミニって覚えてます？ あのね、マッチ箱ぐらいの小さい 3D ラットを登録して HDMI に出力するっていう機械を富士フィルムさんが最初に売り出してたんですよ、はい、でそれどっかの会社に身売りされちゃったんですけれども、 IS ミニっていう、はい、それぐらいラットに真面目だったこのメーカーがなんでミラーレスに搭載してこないんだろうってずっと僕疑問だったんですけども、
カメラ自身にラットを登録して表示させるって意外と各社ないですよね。
ハードル高いんですかね、意外と。そこ
あれなんでしょうね、うん、ソニーも比較的最近ですよね。
ソニーは
FX3 で最近ファームウェアアップデートされたぐらいです
ね。でもあれってシネマラインだから当然じゃないですか、ぶっちゃけって僕は思うんですけれども、
うん、当然だと思うんですけど、
あのルミックスはもう古くからあのミラーレスで普通に、まあ、VLT でしたけどもね、ラットは当てられたし、うん、17ポイントの、
まあ、ビューアシスト自身もねだいぶ前からあります ね。
前からあるし、うん、GH6 に限っては、まあ、本当に BMPCC と同じようにあの33ポイントのキューブが当てられるようになったし、うん、というところでちょっともったいないなって僕はねここは一瞬思ったんですよね。
あれはやれない、やれそうだけどやったらいけない理由でもあるんですかね。
どうなんですかね。
いやどっかが知財を握っちゃってて、うん、ライセンス料を結構ままならないとかそういう事情があったりするのか。
そういう大人の事情があるんですか。
普通にわかんないです。いや、わかんないです。全くわかんないです。完全に、いやどこど、うん、全てのメーカーがやってもおかしくないのに、うんうん、意外とない。
だから
っていうところが不思議でしかないんです、
ね、それなりにそこリソースを割く部分なのかもしれないですね意外と。
とはいえですよ、あの中華のモニターってみんなできるじゃないですか。サク
ってつけてますよね。だから BMPCC とかもあんな低価格で普通にラットなんて登録し放題だし、そんな簡単なことかどうか分かんないですけどもなんか印象的にそんな簡単なことを各メーカーはやってこない理由っていうのは、うんまあ、ソニーさんで言えばシネマラインにお伺い立ててるのかとか分かんないですけどね、あのキャノンさんとか、うん、でもまあ富士フィルムさんってそういうしがらみもないし、
うん、
ましてやその古くからラットとかあの 色そういうログとかに対して非常に積極的なメーカーだったって僕は印象あるんですけども、にもかかわらず、はい、未だにフラグシップにラットも搭載できないっていうのはどうなんだろうとかね、はい、ちょっと思ってて。
そうなんですよね、うん、
そう
か、まあ、何か事情があるのか、
うんうん、
うーん、そもそもそのカメラでログを撮る人が少ないからそういうリクエストが
上がってこないからなのか。フィルムシミュレーション使ってねと、
うん、
いやでもじゃあ Flog2 とかとんでもないもんつけてこないでしょ
そうですよね。あとはもうカメラにモニターとして表示するところの処理系の問題がもしかしたら関係してるのかもしれないですし、うんうんうん、これもわからないですけど、普通にあのデータ自身って MPEG なり H.264265 って YUV 記録なわけじゃないですか、うん、
はい、
であそこのモニターが YUV になる前のデータとして表示されているんであれば、
うん、
扱いとしてもその処理をさせるのが難しいのか、
うん、
いや分かんないですよ。
完全にそこら辺に来るとコンフューズですね僕どこで YUV どこで RGB っていう、
そうです
ね、ルミックスのじゃあモニターは どういう感じとかね、ちょっともう分かんなくなっちゃいます
けど、どういう系統から表示させてんのっていうところの、うん、その処理系統の問題で、
うん、
ラットは当てにくいっていうことが、うんあるのかもしれんなと今ちょっとジャストアイデアで思っただけなんですけど、まあでも
ただまあカラーで撮像している時点でもう YUV ですよね。つまり
だからあれですね、センサーから出てくる状態はまだ YUV ではないんですよ。あ、
そうですね、
状態でもそんな前段階でモニター出力なんかしないと思うんで、そんな生データを、
うん、いや僕普通にあの HDMI の回路を分割してる、回路って言い方あれですけど、ね、その素人的には
その出力系統を
分割してるだけって今まで思ってたので、そこまで深く考えたことなかったですね。確かに YUV ですよね。そうなると
そうですよね、うん、
それを YUV をもう一回 RGB に戻してとかってまあいいや、
まあ、YUV を RGB に戻し、結局ラットって RGB に対してのデータなの で、うんうん、そこでその処理をかけるとフレームが例えば1フレーム遅くなりますとかっていうのがすごく問題だとかっていうふうになるんであれば、
うん
うん、難しいのかもしれないし、
あでも考えてみるとそのルミックス GH も S5 もそうなんですけども、HDMI からの出力って6フレぐらい遅延があるんですよ。
ありますね。
っていうのはずっと感じてて、あでも、うん、BMPCC はほぼ1フレ2フレの遅延しかないからな、関係ないか。
HDMI で出してフレーム落ちしないでしたっけ？
うん、しないですね。あの BMPCC に関しては、僕が計測した感じだと、まあ マックスに触れって感じでしたね。
あ、 HDMI でそうなのか。
うん、だからね、あの、僕の印象だとルミックスはダントツ遅いんですよ。いろんな現場で混ぜても、ね、やっぱりあの、うん、ルミックスのミラーレスがっていうとちょっと他のメーカーがわからないのあれなんですけども、はい、やっぱね、あのディレイかかっちゃうんで、
はい、
うん、それはやっぱりあの裏を返せばルミックスのミラーレスって割と中でいろんなことやってんだなと頑張ってる感じがしますね、
はい、
でそれで最終的に HDMI にあの到達してるから、そこの処理でやっぱり6フレ分のディレイかかっちゃってんだろうなっていう、なんかそんなイメージありますけどね、
はい、少なくとも Y 曲補正とか周差系の補正はしてますし、うんうん、そこら辺で何フレ落ちるのかっていうのはわからないですけども、まあ少なくともね、処理はかなり BMPCC に比べたら、ね、未処理ですからね、BMPCC の場合は、まあ そ, ね、そこら辺の周差系の補正とかは一切ないんで ね, でね、
はい、
素で出してくるっていうか、普通に YUV に変換した素が多分出てくる状態、
うんうんうん
でしょうからね。
そうかそうか、そういうところもありますよね、うん、
ただ GH なんかすると速くなるって僕噂で聞いたんですけどね。
それ知りたい。
なんだっけない
つも現場で混ぜるとき困る。
音声に何か引っ張られるみたいなことを僕とある人に聞いたことがあって、
うーん、じゃあ音声 の, あのリアルタイムとなんだっけ、あの切り替えありますよね、
はい、
あれかない
や、あれ
記録音かリアルタイムかみたいな選ぶのありましたよね。
ありますね、
うん、
でも GH5 の時からそうですよって言われたことがあって、
うんうんうん、
ちょっと試す価値はあるなとは思うんです
けど、 GH5-2 に関しては5フレぐらいの遅延で、残念ながら GH6 でプラス1フレぐらい上がってる印象があったんですよ、はい、僕の中で、うん、
あれ200ミリセックぐらいいっちゃう時があるんですよね、うん、200ミリだったっけな、
200ミリですね。だいたい僕が OBS で200ミリのディレイをかけてます。
そうですよね、うん、うん。僕もこの間の全然関係ないですけど、ホーリーランドの Mars 4K をね、
はいはい、
レビューするときに計測してみたんですよね、はい、で挟まないときに200ミリセックディレイがあって、うん、挟んだ時に290ミリセックになったんですよね。
あ、でも
無線伝送の方が早いと。
90ミリセックで済んだんだ。早いですね。
早いですよ。早いですよ。あの 4K で90ミリセックでフル HD にすると60ミリセックで済む。
そうかそうか。フル HD 60ミリなんだ。それ早いですね。
そうなんですよ。
ってことは
早いんですよ。
1、2フレってことですよね。多分ね。
そうですね。2フレ、2フレですね。
ほぼ気にならないですね。
30p だったら3。33ミリ、うん、そうなんですよ、
うん、
すげえ早いと思ってびっくりしたんですけど、
ね、それにね、あの GH とかかましちゃうとね、もう 7,8 フレになっちゃうんで、ディレイが。
そうです、ね、
そうなんですよ。そう、辛いところではあるんですけど、
あれね、その遅れてることを前提に飛行機を追ってますね。
あの、いや、普段使うときはそんなに困らないんですけれども、うん、ライブ配信とか、あと他の普通のカメラと混ぜるときは、はい、やっぱり GH とか混ぜるときは注意しなきゃならないなっていうのはあるんですよ、
ね、はいはい、
S5 もそうだけども、 S1H はどうだったかちょっと覚えてないですけれども、
はい、S1H も結構遅れてたような気がします ね,
そう、うん、だからすいません、またいつの間にかルミックスの話になってるんですけれども、
ルミックスの話になってますね。
どうやってもルミックスになっちゃうな、うん、
ルミックスのことが気になって仕方ない。
XH2 とかね、XH2S のこの HDMI の出力ってのはまあどうなのかなっていうのは気にはなるんですけれども、まあ話の発端はこの RAT の割り当て機能がないっていうのは、ちょっとなっていう、今更ちょっとなって思うところではありますね。
そうですね。普通に考えたらまあ普通に入れてくるとは思うんでね、うん、それは、うん、対応してほしいなとは思いますけどね。
そう、あとはまあ赤枠表示がないとかって、うん、あの隅津さん吠えてましたけど、
赤枠レック表示がない。そうですね、これもなんでやろうっていうふうに思いましたね。
まあいろいろこうちょっとんって思うところは散見はされたけれども、でもおおむね結構ルミックスの、
ね、
あの使用感にあの近しいものは感じますよね。
近しいところか一部超えちゃってるものがありますね。超えちゃった
りとか、操作性に関してはルミックスすごくいいっていう印象ありますけれども、あの富士フィルムも結構負けてないなっていうところ、うん、
負けてない
ですね、うん、僕もね XT4 触った時それは感じました。
操作系はね一切迷わなかったですね、うん、これに関しては
それは強く書いてましたね、スミズさんの記事でも。
はい、普通にルミックスユーザーが使うんだったら何の躊躇もなく使えるカメラだと思います、ね、
そうなんですよ。だから割とすんなり移行できるカメラなんですよ、実は富士フィルムって、
う
ん、
はい。手ブレ補正はちょっとあれですね、あ
のその話します。
ルミックスの方が上上、はい、
やっぱりスミズさんもそれ感じてました。
あ、それは感じますね。あ、
僕はあのスミズさんの映像しか見てないのでそれに対しての意見だったんですけれども、はい、まあ撮った本人がそうやっぱ思いますか。
そうですね、それは思いますね。あのブーストした時にドリフトしていくんですよね、ちょっとずつ、うん、
あのそれは XT4 の時も感じてました、はい、ピタッその頑張って止めるんだけれども流れてっちゃう感じが多少あったりとか、
うん、はい、はい、150、600もお借りしたんですけども、すごくいいレンズではあるんだけども、うん、あれを動画でビタ止まりさせて使うっていうのはすごく難しい、ね、
なるほど
ですね。まあほとんどの場面はどうにかなるとは思うんですけども、うん、ルミックスほどの手ブレ補正の機器ではなかった、うんうんですね、
そうなんです。だからあの段数とかの表記って結構当てになんないなって思ってて、まあ最終的にはアルゴリズムだったりとか、はい、そのあたりなのかなって、そのキャノンさんとかも使った時もそれ感じてたので、うん、そう、はい、キャノンだって8段とか書いてあるじゃないですか、もう圧倒的なんですけども実際触ってみるとやっぱりそういう風にこう横に若干流れてっちゃったりとか、止まるは止まるんですけども、
あれね、結局そうですね、あそこら辺の数字っていろいろ当てにならないじゃないですか。あの最高感度 ISO10 万とか言ってもどこで使えんのっていうところをもうね、人それぞれだし、さっき言った段数ね、手ブレ補正の段数もそうですし、
多少あれですよね、うん、メーカーさんによってそこら辺持ってくるメーカーさんと割と真面目になっちゃう、はい、メーカーさんが正直な
メーカーさん
といらっしゃいますよね。どことは言わないですけれども、は
い、そうですね、う
ん、まあ、持っちゃっていいんじゃないかなって僕は思うんですけどね、もっとね
、うん、あのダイナミックレンジのねナンストップっていうのも持ってるメーカーも持ってますね。なるほど、うん、あれあのシネマカメラ業界も業界全体そういう感じですよね、うん、とあるメーカーはすっげえストップ数なんだけど実際使うとそんなことないっていうのと同じだなと、うんうんね、だからここら辺は実際使ってみた見ないとわからないっていう感じですよね、
うんうん、まあでもとはいえ、まあ、今細かい重箱つつくようなこと言っちゃいましたけれども、いやいや、あの富士フィルムさん僕はいいと思いますよ、すごく、
うん、いやいいですよ、
とてもいいですよ、すごくだってこれ
いいですよ、このあの別にディスってはいない、ね、
全然ディスってない、このだって XH2 のこの 8K30 ピン内部収録422 10ビット160分連続で撮れて、うん、お値段26万前後ですよ、はい、税込み、
はい、そうですよね、
いやこれすげえなってやっぱ最初思っちゃいました、
ね、すごいですよね、
うん、
これがどのぐらい市場が反応するかっていうのは逆に見ものですよね。
ですね。
はい。XH2S は、初動は結構売れたんじゃないのかなと思うんだけども。
でもやっぱ一つ、一番障害なのは、多分 X マウントっていう部分のような気がするんですよね。独自マウントというか。で、そこはやっぱりソニーさんの E マウントもそうですけれども、そこまでの市場規模じゃないし、うん、かといって X マウントという独自マウントで、うん、だから僕らからするとプラス1個っていうかプラス1メーカーみたいな考え方になっちゃうんですよ。例えば L マウントだったらば共有できるけれども、はい、X マウントで完全にもう1回集めなきゃならないじゃないですか、はい、そこのハードルっていうのは絶対的にあるから、じゃあどこまで履けるのっていう話した時、まあ、なかなかそんなにガッとは売れないだろうなっていうイメージはありますね。 すごくいいカメラだけども。
そうだし、まあね、富士フィルムを昔から使ってる人に対してだと、うん、正直操作系結構変わってしまったところがあるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうかもしれないですね。
で、昔から富士を使ってる人にとっては若干違和感が残るし、で動画にすごく振ってるカメラなので、うん、動画をガチで撮ってる人たちがこっちに流れ込むかっていうと、今言われたようにマウントの障壁が結構ありますっていう風になっちゃうと、うん、ね、あのスチルも動画も爆発的に売れるっていう状態に、スペック上すごくいいんだけどもならないっていう状態に陥らないかなというのがこの2機種かなという気がしてならないんですよね。
いや、レンズは確かにいいレンズいっぱいあるんですよ、ね、僕もお借りして、あの例えば何目や 58mm なんだっけな、 F1.2?1.4?58 だったかな、はい、すごいいいレンズでしたけどね、
はい、
うん、あとコンパクト、もうマイクロフォーサーズのようにコンパクトなレンズが多くて明るくて APS-C っていう、はい、僕はそういう印象を持ってるので、まあズブって沼にはまるんだったら、うん、ありなメーカーさんなんですよね。
そうですね、うん、いや僕もそうなんですよね。これね、富士フィルム沼に一回ハマってみるのも面白いかなとは思うんだけどもまあでもな、懐がちょっときついな3マウント目っていうのがね、
いやだから
ちょっとしんどいですね。
Aマークさんはすごいっすね、あの2マウントまたいでますからあ、
いやまあ Aマークさんの場合仕事だから、そうか、
でも、まあ、L マウント捨てたのか一応、うん、今のところ。
いや、レンズ持ってるらしいですよ。
レンズは一応持ってるんだ。
うん、だから来たるべき次の機種を見てそのレンズ群をどうするか考えてるっていう状態じゃないですか。
なるほど。
うん、そう、なかなかに作詞じゃないですかね。
いやー、でも今回の XH2S に関しては、もしかしたら行っちゃってもいいんじゃないかなって僕はそこまで思うのは分かります。うん、すごく分かります。
はい。
うん。もうしばらくこれ手に入れたらここ数年 OK じゃないっていう機種ですよね。
そうだと思いますよね、うん、いやプロレス内部収録できるんですよ、でもあのできる機種は他にねあるけども、うん、ね、この大きさでプロレス内部収録できます。
いや僕どっちかというとこの大きさで 8K30p フォース210ビットの160分っていう方にかなりググッときてますね、はい、あそういうカメラ1個持っといていいよねっていうか、この価格帯 でレンズはとりあえず 8K カバーできるレンズ1本なんか広角系の持っておけば、いざという時に何か舞台撮影だったりとかちょっと分かんないですけれども、僕の仕事の現場ではかなり使えるなって思ってて、実はは
い、
うん、
そうですよね、
買っちゃいます。
そうなんですよね買っちゃいます。25万円、う
ん、いやだからスミズーさんは XH2S を買って、で僕が XH2 買う
僕10万円高いですよ
そうですね、
いやそう、それだったらあのいや僕も XH2 かなと、あの
ああそうですか、
冒頭で動画に振ってないって言ったけども、ね、結局被るんですよね。 XH2S って
被りますよね、
画素数もそうだし、うん、GH6 と被っちゃってる、
ね、GH6 と被りますね。もちろん GH6 より上の部分はいっぱいあるけれども、
ある
細かいところでやっぱり GH6 の方が便利な部分もいっぱいあるじゃないですか、
うんうん、
あのいろいろ表示系だったりとか、
はい、
うん、あのやっぱり富士フィルムさんが実現してないさっきのラットの話でもそうですし、やっぱり GH6 の優位点っていうのは未だ感じるんですよ ね,
ありますね。
でそこのラインに、は
い、全画素クリップあのクロップされないっていうところもね、やっぱり使い勝手がいいところなんです ね,
そうですよね。
どのモードでもクロップされない
っていう、 4K120p でもフルで撮れるし、
そうですね、うん、
だそこに被ってこないっていう意味で言うと、じゃあ僕らが買うのはどっちかというと XH2 ですよね。
そうい
やこれ真面目な話で、うちの会社今月決算なんですよ。
はい、
で26万って余裕で経費で一括で落とせるんですよね、
はい、
マジで今ぐらついてるんですよねまさかの X マウント参入みたいな、
X マウント参入、 EF マウントのレンズ残ってないですか？
いやもうね、あ1個だけシフトレンズで微妙なレンズが残ってますが24TS ってやつそれだけかな。
そうか、
うん、なるほど。あと全部売っちゃいました。
なるほどなるほど。ああそうか、 EF が残ってればしばらくねボディだけで生きながらえるっていう。
そうですよね。これちなみに X マウントってフランジバックってどれぐらいなんでしたっけ？
富士フィルム X は 17.7 ですね。お
結構短いですね。
短いですね、
うん、まあ、今それから L マウントのマウントは間違いなくないですよね。あんのかな、
うん、まあ、ない
ですね。ないですよね。ちょっと考えちゃうお値段なんですね。これ26万って8K30P だけども 422.10bit ですよ。が160分連続 で、
ね、
あのファン必要なのかどうかちょっと今は分かんないですけども、一応ここでは自動電源オフ温度を高にして H265 の 420 の倍か、はい、422じゃないのか、420の倍か、
420ですね、うん、
はい、422 10bit までは対応するけれども160分の場合は420の H265 ってことですね。
うん、そういうことですね。
ビットレート 200Mbps、 8K で 200Mbps か。
4K でいうと 50Mbps 相当ですね。
なるほどなるほど。ちょっと今あの、うん、シュンと冷静になってきました
ただ舞台撮影ってそこまでビットレートが必要かっていうと、
うん、ああでもそうです
ね、そこまでは必要ないですね。必要ないか、うん、
うんうん、まあ動きが比較的ないからビットレート下げても大丈夫だとは思いつつ、ただ動きないところでも 200Mbps だと結構間引かれてる印象あるのかなとかちょっと分かんないですけどね。
そうですね、だから感度高くなるともしかしたら高感度の時にノイズがちゃんと記録できないっていう状態にはなるかもしれないですね。ボタッボタッっていうノイズが見える可能性はあるかもしれないですね、 8K の場合。
いやでも
ビットレートが低いんでね、
この値段は魅力だな本当に。
29日、さあどうしましょう
これこんな長いあのラジオ収録しちゃって僕29日までにこれ更新できなかったらどうなるんだろうちょっとね今仕事もバタついてるんで、まあ、なるべく、はい、これあれだな、今回すごい長かったので2回ぐらいに分けてもいいのかな。
分けるのいいかもしれない、ね、うん、
最初の方のセンサーとか Flog2 とかのあたりで1回切って、
はい、もう2回目になるとあの視聴者ガコン落ちるかもしれないですけどね、う
ん、まあ、大体によってこんなマニアックな話、うん、付き合ってくれる方が不思議ですから。
そうでしょうね、うん、眠くなりますよね大概の人ね
寝るにはいいと思いますよ多分。だから皆さんあのこれねこのレイディオはあの寝ながら聞ける、なんならそのまま寝ちまえっていうあの番組なので。
そうですね、うん、
きっとこの難しい話あの聞いてたらすぐあの入眠できますのでは
い、睡眠導入剤にどうぞっていう、
まあ、あの僕よりね多分ね、あの多分あのスミズンさんの声の方がアルファーファー流れてる気がするんですよね。僕の結構僕の声キンキンしてるんで、どっちかというと、うん、
僕太いですからね。
そう、あの渋い声で、あのさあ寝てくださいっていう
眠くなるかもしれないですね、
はい、ということであの入眠 OK ですので、今聞いていただいている方は多分最後まで聞いてくれている方だと思います。起きてね聞いてくれている方だと思いますが、
かなりマニアックな人ですね、はいはい、
まあ、あのまたこういう機会があればですね、あのぜひあのまたお付き合いいただければと思います、
はい、
ということで今日はこのあたりにしておきましょうか、
はいはい、
それではまた失礼いたします。
ありがとうございました。
いやもうスミズンさんとはね、あの話していると時を忘れて、まあマニアックにとことん話しちゃうんですよね。実はまあこれ一応編集はしています。でどんどんね話していくうちにあの話が逸れていって、実はそっちを集めてスピンオフ作っても面白いんじゃないかっていう時もあるんですけれども、まああんまりあのラジオでね流すべきかどうかっていう判断をできない内容とかもね時々あったりもするので、あのまあこんな形になっていますが、それでも長かったですよね。きっとあのこの僕のあのクロージングトークを聞いていただけている方は最後まで聞いていただいている方だと思いますので、本当に最後までお付き合いいただきありがとうございました。
またこういった対談は引き続きこのしゃべりきりレイディオの方でやっていきたいと思いますので、引き続きこのチャンネルの方、そしてこの僕のラジオの方もよろしくお願いいたします。今日はこの辺りにしておきたいと思います。アキラックスでした。